聖書をお読みいたします。出エジプト記14章の10節から14節までです。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて、主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのは、エジプトに墓がないからですか？荒れ野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで、放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。荒れ野で死ぬより、エジプト人に仕える方がましです。と言ったではありませんか。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日、あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日、エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。続いて新約聖書の311ページ。コリント信徒への手紙第1の10章1節から6節までです。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために。本日はイスラエルの民が神に命を預けて救われたように、現代の私たちも地上の人生を神様に預けようというお話です。キリスト教会には神の神秘を目に見える形に表す礼拝が2つあります。一つは聖餐式です。先週に引き続きしばらく時間をいただいて、聖餐式をもう一度振り返っていきたいと思います。で、この主イエスが制定された、定められた新約時代の聖餐式には、旧約の 原型と言われるものがあります。それが先週触れました3500年前、出エジプトにおける杉越の祭り、子羊の命の犠牲と食事でした。現代私たちの創価教会では、子羊である主イエスの肉を食べ、また主イエスの血を飲む聖餐式を、主イエスに命じられるがままに毎月実践しています。外に目を向けるとカトリック教会では聖餐式、聖体配慮というものが礼拝の中核部分を占めるので、毎朝仕事前のミサと毎昼休みのミサにおいて毎日これを行っています。 本物の主イエスの肉体と血が振る舞われる礼拝ですので、カトリック教会のミサというのは神学的に言うと毎回毎回が完璧であるというふうに位置づけられています。それに対してサイエンス、科学に大きな価値を認めて、それが本物のイエス様の血である肉であるというのを否定してしまったプロテスタント教会では、その結果として、説教中心の礼拝という形になっています。で、ある意味これが私たち日本の教会のを苦しめている、特に牧師を苦しめているのではないかと考えています。で、この新教のプロテスタント、我々プロテスタントも、我々が勝手に旧教と呼んでいるカトリック教会も、いずれも西ヨーロッパで発明された教会です。西ヨーロッパと教会の関係について少しお話をさせてください。で、500年前に私たちのプロテスタントはカトリックから枝分かれをさせてもらいましたけれども、その出発点というのは極めて厳しい教育で知られるカトリックの聖職者養成学校を優秀な成績で卒業した勉強のエリートたちがプロテスタントの教会を作りました。プロテスタントといえども根っこにはカトリックのエリート教育があったというわけです。1517年のマルティン・ルターの改革ですけれども、ルター自身はアウグスティノ修道会という修道会の修道士でした。彼の伝記を読まれると分かるんですけれども、文字通り血のにじむような訓練を重ねた末に大学教授となって学生たちに聖書を教えていました。偉大な学者です。またスイスで活躍したジャン・カルヴァンという人はフランス人でした。そして当時世界最高峰の大学といえばパリ大学でしょうけれども、そのパリ大学の中でも一番優秀な学生が集まるのは当時は神学部でした。その超エリートともいえるパリ大学神学部で学んだ、そこでも優秀な学生と言われていた人物がカルヴァンでした。つまりプロテスタント教会は主イエスに狂ってしまった勉強のエリートが生み出した教会だということです。余談ですけれども、カルヴァンの少し後に同じパリ大学の神学部からイグナティウス・ロヨラという人物が卒業しましたけれども、彼はその後世界を席巻する筋金入りの軍事的な修道会イエズス会を作った人物です。で、500年前の私たちの大切にしている宗教改革ですけれども、現場はもちろん西ヨーロッパでした。西ヨーロッパといえばそのエリートたちっていうのは理屈をこねる天才のような人たちでした。ちょっと注意したいのは、日本で理屈をこねるって言ったら否定的な意味合いで捉えられることが多いと思いますが、彼らの理屈と我々の理屈ずいぶん違うんです。で、ヨーロッパのエリートの理屈というのは宇宙規模の理屈をこねます。万国に通用し時の試練に耐える普遍的で壮大な原理や原則、法則を彼らは自分たちの知性で見出していくわけです。比べると日本の理屈屋というのは自分中心、他人に自分を認めさせるための理屈、 が多いと思います。つまりスケールが、次元があまりにも違う理屈を我々は問題にしているわけです。今から350年前ですと、イギリスに科学革命が起こりましたけれども、科学者ニュートンが万有引力の法則とか微積分という新しい概念を用いて宇宙の構造を世界で初めてつかみ取ることができました。で、この巨大な科学的な発見というのは、普通の私たち日本人から見ると頭の中で理屈をこね回すことでこうもたらされた目に見えない法則原理の発見でした。というのも、ニュートンは宇宙飛行士ではありませんでしたから、自分の体験に基づいて宇宙に出て行って宇宙をつかんだわけではない。私たち日本人は何を得意にしているかというと、何がこの国を豊かな経済国に立てたかというと、それは職人さんたちが体で学んで現場でこう掴み取ったものを技術に結晶化させて、こういろんなものを生み出してきたところに私たちの強みがあるんですけれども、西ヨーロッパの人たちはそうではなくて、あたかも頭の中だけで考えたかのような理屈によって世界を支配することに成功したわけです。その出発点の大きな部分をニュートンの発見が占めています。何にも触れましたけれども、彼は科学的な研究もする牧師としてオックスフォード大学で育てられた人です。ケンブリッジ大学で育てられた人です。でも一般の人たちからはそういう発見って頭の中だけの理屈というふうに見えますけれども、キリスト教の文脈コンテクストから言うと、また私たち主イエスの弟子という観点から見ると、この歴史を大きく動かしたニュートンの大発見というのは、実際には聖霊なる神様が彼に霊感を与えて、世の中の秘密と言えるような、世界の物理的な秘密と言えるものを神様が明らかにしてくれたんだということも、私たちであれば簡単に理解できると思います。イエス様と太いパイプを結んだ方々が、神様が作ってくださった大自然宇宙を探求する、それは神が人間に授けられた尊い働きの一つです。その時にニュートンが用いられたということなのです。で、そのようにその時々の世界の最高の人材が説教など教会の働きのにおいて自分が見出した法則理屈を分かち合う、それがキリスト教会、特にプロテスタント教会の強みでした。ルターはイエス様の働きについて当時の世界最高の知識を語りました。カルヴァンは当時の視点から言って聖書全体の構造について語りました。そういう傑出した人物がプロテスタント教会を立て上げていったわけです。教会の話で言うと、それから250年後ですけれども、今度はオックスフォード大学を卒業した、また勉強のエリートであるジョン・ウェスレーという方がメソジスト教会を設立しました。ウェスレーという天才だからこそできた働きです。渋谷の青山学院はそのメソジスト教会なわけです。テレビもラジオもない時代でしたので、主イエスと親しい関係を結ぶことのできた勉強のエリートたちが教会の説教で語るというのが、社会の隅々に大きなインパクトをもたらす、そういう時代でした。余談ですけれども、カトリックでは先ほどのイグナティウス・ロヨラのイエズス会が ある意味それを真似る形で世界宣教を行いました。今からもう500年ぐらい前の話ですので、プロテスタント教会はまだそれが始まったばかり、国内問題を乗り越えるのに忙しかった、そういうプロテスタントを尻目に、組織がしっかりしていたカトリック教会、そしてイエズス会は、世界の 最先端の科学技術の知識を持って世界に出て行って伝道を したわけです。で、その創設者のロヨラが東洋に派遣した修道士がフランシスコ・ザビエルという人物です。500年近く前になりますけれども、戦国時代、種子島、鹿児島、長崎県の平戸、そして京都を旅して宣教を、伝道を進めました。で、誤解のないように申し上げますと、当時の日本の宣教、東洋の日本の宣教というのはカトリック教会全体が取り組んだものではなくて、それはもっぱらイエズス会が担当してくれた日本宣教でした。キリスト教のことを耶穌教というふうに言うことがありますけれども、その耶穌っていうのはもともとはイエズス会を指した言葉でした。そして徳川の禁制が終わった幕末、明治維新の頃にまた彼らがやってきて、東京に四谷に上智大学を設立するわけです。ですから現代、外国暮らしが長い英語ペラペラの女子高校生、日本人の女子高校生が今どういうところに、どういう大学に進むかというと、やはり上智大学を目指すわけです。自分たちが海外で、親の都合で海外で生活した、その海外で体で学んだことをあの学校に行けば、さらに深く学問としてどういうものなのかを教えてもらえる、そういう利点が上智大学にはあると思います。つまりスパイ顔負けの知識人が教えてくれるというわけなんです。で、彼らの背景には500年間にわたる外交活動と世界分析の積み上げがあります。日本人でそのような教育を施したのは渡辺正一という人物でしょう。イエズス会は今でも国際政治や科学技術に精通する会員を要していると思います。で、以上が西ヨーロッパが生み出したキリスト教会の際立った特徴です。で、これに対して東洋はどうかというと、理屈を嫌います。言わなくても分かるよねという文化の中で私たちは生きています。禅の世界のように無言のまま互いを察し合うという文化があります。で、空気を読むだけにとどまらず、土地や状況の特徴を敏感に感じ取って、その場に合った最高のものを生み出す力というのを私たちは大事にしています。言葉にしない非言語的な働きが東洋で、特に日本では極めて発達していると言えます。ですから、理屈がものを言うというプロテスタントの礼拝というのは、日本には本来的には反りが合わないもので、そういう要素を持っています。もちろん例外はあります。幕末の開国ショック、昭和20年戦後の敗戦ショック、そういう時には西洋の知識がなければ生き残れないという社会の状況にありましたので、極限状態でしたので、理屈の説教というのが合いました。しかし今豊かになって理屈をこねられる説教を聞きたいかというと、どちらかというとそうではないわけです。西洋人の強みはそのような理屈にありましたけれども、私たちの国では、そうではありません。西洋人は、理屈をこねる説教を聞いたら、あ、素晴らしいなと思うわけです。自分もそのような法則とか原理を 発見することができたらいいなと思うんです。で、他方で理屈こねるのを聞いて新しい発見を耳にして自分のものにしたら、彼ら何をするかというと、それを現場で応用するわけです。積極的に。それが彼らの強みです。でも日本ではそうではありません。理屈をこねられていいなと思う人は少ない。さらに、素晴らしい原理原則聞いたところで現場に行ってそれを応用する能力というのは非常に低いわけです。そういう文化ではありませんので、そうするとせっかく仮に牧師がそういういいっていうか、その西洋から見ていい説教ができたとしても、日本の場合は信徒の方々がそれを日常生活の中で自在に応用するという力がないわけです。理屈中心のプロテスタント教会の強みがその点で全然生かされない、そういう環境に我々は生きています。で、そうであれば礼拝の後に私たち教会が子どもの礼拝でやってるのを真似ればいいんですけど、例えば礼拝の後大人同士での分給、10人ぐらい5人ぐらいでグループになって話し合うと、そういうのをやればいいんですけれども、まだ合意が得られていません。それなら事前の策として理屈ではなくて体で感じ取る、そういう神様を感じ取るというそういう礼拝の要素を増やしていくというのもいいと思います。ですので、これからの未来の創価教会の長老会は、信仰が良い人だけでなく、仕事ができる人だけでなくて、クリエイティブで柔軟な人が求められるということ、新しい時代がやってきていると思います。では、出エジプト記の14章15章を最後に触れさせていただきます。この時、紅海が左右に分かれて、水が左右に割れて、乾いた海底を出エジプトの民、イスラエルの民が渡っていくという物語になっています。で、結論はみんなが知っている通りですけれども、イスラエルの民がその紅海渡り終えると、水が戻ってきてエジプトファラオの軍隊が全滅してしまうという勝利の物語になっています。で、その時の正確な出エジプトのルートっていうのが全然わからないと言われていたんですけれども、韓国ソウルの、パク・ジュンシック牧師が、かなり正確に思えるんですけれども、そのルートを見出して本にして日本語に訳されています。本日の参考文献に挙げております。で、この乾いた紅海の海底を渡るというのが現代の洗礼式の原型になっています。神の神秘を見える形で表す2つ目の礼拝がこの洗礼式です。で、先週見た通りですけれども、イスラエルの民族は荒れ野で礼拝をさせてくれとファラオにお願いしたのに10度も拒絶されてしまいましたが、その最後にエジプトでは自分たちの長男、家畜の最初のオスが死ぬという神様の厳しい裁きが下りました。で、それを受けて意気揚々とイスラエルの人たち数百万人はエジプトを脱出するわけですけれども、真夜中に現地人エジプト人から金銀の装飾品ジュエリーをたっぷり受け取って出発することができました。で、これ裏を返すと積み上がったエジプト人に対する借金も棒引きにされた、全額帳消しにされたということが暗示されています。また犯罪を犯して牢獄で監禁中だったようなイスラエルも脱出することができた、罪を許される形で自由を得たということが暗示されています。で、イスラエル人に加えてイスラエルの神を愛する雑多な民族も一緒にエジプトを脱出することができました。こうして過去が きれいさっぱりになるという勝利の体験を彼らは味わったわけです。でもしばらくするとあのファラオが前言を翻して押し迫ってきたわけです。世界最強の軍隊が丸腰のイスラエル民族を背後から襲い始めたのです。で、目の前は海です。背水の陣でした。しかも彼らには戦う能力もなければ意欲もありませんでした。本来であれば窮鼠猫を噛むという形で、厳しい反撃を行うでしょうけれども、それができなかった。それで追い詰められて捕まったらただでは済まされないということがみんな分かりました。最後は一網打尽にあって素直に捕らえられてみんなミンチにされるんじゃないか恐れたと思います。90年前の東京で226事件が起こった時にはクーデターに失敗した陸軍の一部反乱軍が捕まって処刑されるわけですけれども、その場になってイスラエルの人たちはこんなとこに来るんじゃなかったというふうに泣き言を言い始めるわけです。なんと奴隷根性満載になっていたこの民族は自立を拒んだ自分の責任を投げ捨ててしまったわけです。そこでモーセは言いました。14節静かにしていなさい。なぜかというと主があなたたちのために代わって戦われるからだというのです。しかも13節戻って13節を見ると、今日エジプト人を見ているがもう二度と永久に彼らを見ることはないというありえない約束を神様はイスラエルに授けられました。私たちもイエス様を信じる信仰生活をしていて、ある時土壇場のピンチに立たされるということがたまにあります。で、神様はそういう時にこそ力強く働かれるわけです。今朝は子供の礼拝でマタイ7章7節、求めをさらば与えられんをみんなで学びましたけれども、神様はなんと求められることをとっても喜ばれるわけです。我々の祈りをいつも喜んでくださっています。それで毎回毎回私たちがリクエストした通りに、本当であれば神様も毎回毎回奇跡を行いたいっていう神様うずうずされてるんですけども、そんなことになったら世の中混乱だらけになっちゃいますよね。私たちが祈るたびにすぐそれが起こったら、もう世の中にこの世界に埋められた自然の法則とかどんどん変わっちゃうわけです。秩序がなくなってしまいます。ですので神様はすぐ答えたいんだけれども、その力も気持ちもあるんだけれども、ぐっと我慢して私たちの祈りをすぐ答えないようにされてるわけですね。で、どういう時に答えるかって言ったら、もうあと一歩で死ぬっていう時ですよね。で、それがこのイスラエルの民に起こったわけです。すごいですね。静かにしていなさい、お前ら何もしなくていいよ、俺が全部やるから。これが私たちが仕えている、私たちが愛している神様の本性です。私たち何も頑張んなくて、ただ信頼さえしていれば静かにその救いの御業が起こるのを待っていれば、見ていれば、神様がすべて闇の力から私たちを解き放ち勝利させてくださる。これがキリスト教の醍醐味です。頑張ったのは私たちでなくて神様です。で、その私たちと神様の間の太い絆というのは誰もそれを断ち切ることができない。ロマ書8章 後半お読みください。で、当時も今も神様に自分の命を預けたから、人生を預けたから私たちは救われたのです。それならば今あるこれからの残りの人生も神様に捧げてしまうと、そのような奇跡が必ず何回も起こると分かります。自分はこうしたいという強い思いを捨てて、神様がくださる夢を、自分を通して神様はこれをされたいというのを、こう夢を受け取って主の弟子として生きていきたいと思います。で、そうする中で西洋の真似ばかりするのではなくて、私たち東洋人の強みを生かすような教会を共に立て上げていきたいと願います。今人類の歴史は大きな転換点を迎えています。多分千年も経ったら世界を三つに区分するとすれば、一つ目はイエス・キリストが生まれるまでの前の世界、二つ目が生まれてイエス様が生まれてからの世界、多分三つ目がチャット GPT が利用できるようになってからの世界と、三つぐらいに分かれるぐらい大きな転換点を迎えています。で、それに伴って世界中の人たちが自分の本当の人生って何だろう求めながらさまよって失望する人生を歩んでいます。学校も政府もそのような新しい、求められている新しい世界観、未来観というものを提供できてはいません。今キリスト教会こそそのようなさまよう人たちを導く力、そういう知恵を神様から託されているはずです。この混乱の時代に私たちが果たす役割は非常に大きい。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。この混迷の時代、さまよう時代に私たちを立て上げて、あなたのイエス様の弟子とし、世界に光を輝かせる役割を授けてくださったことをありがとうございます。あなたへの信頼を一層深めて、肩の力を抜いて歩んでいきますので、どうぞ私たちを用いてあなたの素晴らしさを輝かせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。